こんにちは、門垣俊子です。気軽に相談、町の保健室の時間です。この番組では訪問看護ステーションつなぎの所長でいらっしゃいます伊藤逸子さんにお話を伺ってまいります。どうぞ今日もよろしくお願いします。子どもに特化した訪問看護では家庭を訪問されて家族に寄り添いながら支援してくださいます。例えば発達に不安があるお子さん、また学校に行きづらいお子さんのいらっしゃる家庭など頼りになる場所となっていきますので、ぜひ今日の番組をお聞きいただいたりして、ぜひ気軽にご相談いただきたいと思います。では今日のお話といいますか、いろいろ活動されていらっしゃる中で、ご連絡いただいたのがここもあるよという活動が一段落しましたというご報告があって、このここもあるよ、素敵なネーミングですが、この場所自体のことをちょっとどういう活動されているのかご紹介いただけますか。
私自身が活動しているわけではないんですけれども、もともと NPO だったり、いろんなご家族様だったり親御様がいろんな居場所がいるよねというところの発信のもととして、いろんな
ベースとしてはやっぱり不登校のお子さんを対象、
ね、とかが対象になってくるかなと思うんですけれども、やっぱり情報が少ないというところを問題としていただいている方々が、そうなんですよ。でそこに情報共有の場としての去年も引き続き今年も、10月の18日に開催されてました、で今回は私は今年から参加させていただいたんですけれども、私もやっぱり日本でもう問題化してきている不登校の問題だったりとか、やっぱり生きづらいお子様たちをどう国で支えようかというのは本当に問題視されてきていますので、
この間もニュースで特に低学年に7倍でしたっけ、なんかそんな数字が出てましたね。もちろんその上の方々も、で全体として増えている、ただ顕著なのが低学年、小学校低学年のお子さん、そのあたりというのはちょうどコロナ で、なかなかこうコミュニケーションが取れなかった、だから取り方がわからないとかいう、そういうちょっと説明がニュースではあったんですけども、実際にこれはもう国がどんどん動いていかなきゃいけない問題なんですね。
もう動いている最中ではあると思うんですけれども、なかなか国 の問題視をまた地方に下ろして、地方がどう動くかというのは、地方の力になってくるので、
自治体それぞれの力、
三田市も動いていってくださっているとは思うんですけれども、まだまだこれから一生懸命一緒にさせてもらえたらいいかなと思っております。
今お話ちょっと途中で切ってしまいましたけれども、ここにある、ここもあるよ、ここはいろんな方々が関わっていらっしゃる。
そうですね、この情報共有の会というところで、必要だなと思ってくださっている方々が、集まって、行政だったり、またオンラインの学校だったり、行きづらいお子様が、高校とかに進学する場所をどこにしようかという情報だったりだとか、あと訪問型のフリースクールだったり、
訪問型のフリースクール
だったりとか、もうたくさんいろいろ活動されている方が集まって、ここに来てくださる、例えばある程度の情報が得られたりだとか相談ができるっていう日を改めて、やってくださってたっていう場所になります。
これはだいぶ前から活動されてるんでしょうかね。
私が聞いたのは去年から活動していますとは聞いてはいますが、多分いろいろな問題視しながらいろんな方と協力して開催してくださってるんだろうなっていう印象があります。
今お手元にある冊子ちょっとだけ拝見したら、かなりの数の皆さん方が関わっていらっしゃいますね。
本当にいろんな方々の行政も含めてなんですけれども、いろんな課題をそれぞれの場所と地域で、もう三田市だけじゃなくて神戸市北区だったり、加東市、三木市、西宮市の方も来てくださってたような形ですね。
そうなんですか。でそこでこういろいろと持ち寄られた共有されることで、なかなか一つでは解決できなかったことなどが立体的に見えてきて、でどうしようかっていう発展的なお話がそこでできていったことですか。
不登校の問題って多分一方向だけど解決ができないのと、あとやっぱりすぐ親御様たちはやっぱりすぐ学校行ってほしいなとかいろいろあると思うんですけれども、年単位になってくるっていうのはもう、 まあ、分かってきている、はい、医療の分野では分かってきていることなので、それを、まあ、医療だけじゃなくて他の支援団体も含めて、その、お子様がより良い未来の大人になれるように支援するというのは、本当にいろんな方々の支援がいるかなと思いますので、私もここ参加させていただくことで他の方のお話聞けたりだとか、
はい、
活動を知れたりしたので、とてもいい場だなと思いながら参加させてもらいました。
今回例えばその中でちょっとこう心に残ったエピソードとかありますか？
そうですね、やっぱり学校の先生が来てくださったんですけれども、うん、なかなか教育の場でも情報が知らなかったって
家庭だけではなくて、
そうですね、
あら、うん、親御さんたちは頼りにしている教育の場だけれども、うん、先生方が情報をあまり持ってらっしゃらない、
うんうんうん、なので情報発信しようとしても、やっぱり自分たちがこう知らないとお母様方に言ってあげれないのと、うんうん、あと昔は学校来なかったら家の中まで入れたけれども、もう今の時代は難しくなった時に、はい、もどかしい気持ちで学校で待っていなくちゃいけない、そういった時に訪問看護とかが入ってくださってたら、すごく安心になりますって言ってくださったんですよね。
と、ね、うん、いうのは学校の先生方がお家に入るっていうことは、なんかこう、ね、あるんですか、一つのハードルが
制度的な問題かなと思いますね。なのでそこに踏み入れることは、最近参加あれ何で家庭訪問ですかね、はい、なくなったりもして、
もうないんですか？
そうなんです、そうなんです、
そうなんです、
もう場所の確認だけされて、住所のそこに住んでるのを確認して、もう先生方はお部屋には来ないようになってますので、
そこで親御さんとも、
そうですね、
面会しない、
そうなので家の様子がやっぱり先生方も知りたいけど知れないっていうところがすごくもどかしいんだとおっしゃってくださってまして、
家庭訪問なくなりましたか、
ね、
そういう制度が結局なくなっていったってことが大きくあるわけですね。
なのでそこに私たちは訪問なので、
そうですよね、訪問してくださるっていうのがベースになりますからね。
そうですね、お家のこととか、お子様のこととかを学校と共有してもいいような状況であれば共有させてもらったりもできるかなと思いますので、
ね、じゃあ改めてつなぎさん の最初にもちょっとだけご紹介しましたけど、つなぎさんの活動そのものをここでご紹介いただけますか？
で、私たちは医療保険の訪問看護にはなりますが、
医療保険、
はい、
つまりサンダでは高校生まで無料ですから、
そうですね、
無料で来ていただける、ね、ということですね、
はいはい、でお家のご様子だけではなくって、やっぱり子どもさん自身が自立していけるようにというところで、うん、今何につまずいてるかだとか、言語化できない気持ちだったりモヤモヤしているところを一緒に考えたりだとか、他の相談していただいた方にも言われたんですけど、カウンセラーさんではないので、うんうん、まだ違う看護として、じゃあこの子の成長発達過程を見ながらの看護になっていく聞きますけれども、それでも必ず必要な看護っていうのが必ずそこに転がっているので、うん、私たちはそれを拾い上げながら一緒に考えていけるかなと思います、
ということは不登校、何らかのこうサインもあったりするけども、結果不登校になって、でそうなると本当に親御さんも、お仕事に行くこともちょっとやめたりとか、ね、お仕事自体もやめてしまったりとかって、こう影響がいろいろ出てきて、お家の中だけで悶々としてしまいがち、で片や学校では先生方が、あ、今日も来られなかった、来られなかったと思いながら訪問することができないっていう時に、医療としてつなぎさんの皆さん方が入ってくださる、そうなるとそこでそれはご本人からの連絡ですね、親御さんからの。
そうですね、そこの了承がないとなかなかそれは難しいかなと思うんですけれども、親御さんとあと本人さんが来ていいかどうかというところで、
それだけで訪問できるんですか？
あとはドクターの先生の方ですね、やはり推奨が必要になってきますので、
ドクターの、あ、そっかそっか、はい、そこが一ついるわけですね。
そうですね、
ということは今ドクターもなかなか受診しにくいと。
そうですね、なかなか児童精神とかというところは予約制限になってきたりだとか、
はい、
医療機関も本当に不登校だったり発達障害のお子様の受診でもあふれ返ってきてしまっていますので、なかなかすぐに行って難しいんですけれども、ただ 風邪になったりとか少し体調崩した時に行かれるかかりつけ医小児科さんで大丈夫かなと思いますので、はいはい、そこに一度ご相談いただくかもしくは、私の方にお電話いただければ、どういったタイミングでじゃあ受診しましょうかとやっぱり訪問看護必要かなとか、はいはい、一緒に考えながらじゃあどういう方向でやろうかっていうのはお話できますので、
はい、ということはいつもここでご紹介いただいているように気軽に、ご相談のお電話も無料になるんですかね、
はい、そうです。
じゃあ早速ですけどお電話番号お願いします、
は
い、
電話番号が 079-563-8120 になります。
もう一度お願いします、
はい、079-563-8120 になります、
はい、これはお時間は何時から何時までいいでしょうか。
9時から17時までにしていただければありがたいです、
は
い、
朝9時から夕方の5時までということで、はいはい、曜日はいかがでしょう。
平日で、はい、お願いします、はい、
じゃあ月曜日から金曜日で、はい祝日になっているとそこはお休みということで土日とね、はい、でここではもう本当に無料でお電話で相談できるので、はい、まずはここにお電話していただいて、うん、で実はって言ってそこでこうなんていうか理論的に説明できなくても、うんうん、とにかくお声を伊藤さんのところにつないでくださるだけで、
はい、そうですね、それ
いろいろとご質問もいただけるから、
は
い、
そうですね、やっぱ一人でとか親御様だけで悩んでおられる方は結構たくさんいるかなと思いますので、まずは抱え込まないでくださいねというのは一番にお伝えできたらなと思います、
ね、そして先ほど申し上げたように先生方が歯がよく思っていらっしゃる本来ならどうしたのってお家にね、ドラマでもなんかあったような気がしたけど、ダメなんですね。
そうなんです、
はい、制度的に、なんかその部分を担っていただける可能性も十分にあるので、はい、なんかそのことを考えるとまずはこの番組のタイトル通り、町の保健室として、まずはお電話で相談されて、そしてそこでいろんな解決策とかどう動きましょうという順番も紐解いていただけるという、はい、こういう場所がつなぎさん、場所が百合の木台でしたね。
はい、百合の木台にあります。杉田ファミリークリニックの2階にありますので、
はい、はい、じゃあもうそうお伝えすると三田にお住まいの方は大体見当がつくと思いますのでね、はい、そこにお電話していただいてご相談いただくという、まず解決方法途中でちょっと挟み込みましたけれども、さっきおっしゃったように先生方からも歯がゆい思いをされてるってお話が印象的だったという、
はい、そうですね、あとはその先生方も悩んでくださってるっていうのがなんかありがたいなっていうのがありまして、
そうですね、人ごとじゃなく、
そうですね、
数字の一人二人ではなくってお一人お一人に対して、
そうですね、本当に教育だけじゃなくって子どもの成長をやっぱり見届けたいっていう思いがすごくありはるんだろうなと思うので、やっぱり協力できるところがあるんじゃないかなとは思いながらお話しさせてもらってました、
すごくレベルの低い部分でごめんなさい、私の話をさせてもらうとスイミングのコーチしてた時代があるんですよ、やっぱその時に来られてないお子さんすごく気になりました、で、その時にお電話でどうされましたかって、水に対する不安があるとかって、なんとかこうご相談に乗れるようにっていうのは小さいお子さんを扱ってたので、健康のために通わせたいって親御さんの気持ちがあって、でそれが来られないっていうのはお役に立ててないこうもどかしさがあったのでっていう、スイミングですらそう思うんですから、学校の先生となると人生そのものを丸々抱えてお勉強だけではない子どもさんの成長をとっても楽しみにされてらっしゃるから、思いとしてはすごく強くあるでしょうね、
はい、もうありがたいなと思いながら、
何人ぐらい今回はこの会合に来られてたんですか。
来てくださっている方は、数名ではあるんですけども、先生方は、はい、そうですね、でも参加してくださった方は去年よりも倍近くになってたとはおっしゃってたと思いますので、20名以上になってたとは、はい、おっしゃっていましたね。
でそこで、一般の方からのご相談も受けていらしたんですよ ね、はい、個人のあれがわからないようにで結構ですけど、例えばどういう方向のご相談がありました、
やっぱりなかなかお外に出れなかったりだとか、多分詳しくはやっぱり情報も言いたい方もいらっしゃれば言いたくない方もいらっしゃったので、はい、掘り下げはしなかったんですけれども、でもやっぱり親御さんが悩んでおられるんだろうなっていうところは感じてましたね。で医療保険でやっぱり訪問看護師が介入してくれるっていうのが本当に知らなかったっておっしゃってましたので、
学校の先生もご存じないぐらいだから、当事者となっていらっしゃる親御さんにとってはね、全然こう自分たちも想像してないジャンルということですので、
そうですね、あとはもあの何十年前からまあ、娘さんとか息子さんが、まあ、不登校だったり引きこもりだったりしている中で、うん、こういった制度がやっとできたんだって喜んでくださっている自治体さんもいらっしゃったりとか、はい、
そうでしょうね、
昔は本当なくて大変だったんですっていう、お声があったりとかもしてました。
この訪問されることが医療としての看護師さんが訪問できるようになったって、なんか制度が変わったんですか？
そうですね、制度が変わったといいますか、やっぱり不登校が増えた中で、小児科の先生のところにも不登校のガイドラインっていうところが出てきまして、不登校っていう状態が状態名としてこう挙げれるようになったっていうのはあるかなと思いますね。
はい、状態名っていうのは
よく医療保険 を使うにあたって、だいたい症状で病名が痛いとか、はい、症状名が痛いするんですけども、はい、入ります
ね、頭が痛い、お腹が痛いと同じように不登校ですっていうのが認められるように、
そうですね、医療保険で認められるようになってきたので、そこが多分大きく、違うんじゃないかなっていうところと。
それは何年ぐらい前？
多分ね、不登校のだいたい年数が上がって、急に上がってきた、本当にコロナ前ぐらいからですよね。コロナになってからすごく急増して、で、少子化の問題が出てっていうところで、行政自体も心プランっていうのが出たんですよね、はい、そこら辺からちょっと課題として国でもしっかり捉えましょうっていうところになって、医療にもやっぱ医療を介入することが結果いい方向に行ったというエビデンスってよく言うんですけど、評価が出てきてるのもあって、それもあっても、医療保険で降りれるようになったのかなっていうところが私の中の印象ですね。
そうなんですね。じゃあそれぞれにこうガイドラインができてきた、でそれをお医者さんだけではなかなか難しいので、訪問看護という形を取っていこうというふうに広がっていったという、
広げたい、
広げたいという
まだ広がってはないと思います。
そこなんですね。どなたにも周知されていないというところで、とっても綱木さんができたのが何年前になります？
ちょうど今年で6年目になりますので、
もうそんなに長くしてらっしゃるんですね。
コロナちょうど挟んだぐらいかな。
本当そうです、2019年でしたからね、コロナの暮れでしたからね。そうなんですね。
でもやっとそういった制度が少しずつできてきているので、訪問看護のできることも広がってきているというのはもう事実かなと思いますね。
なんかこの番組でもとにかくお一人でも多くの方々に訪問してくださる看護師さんがいらっしゃるのよっていうのをお伝えしたくて、これで半年ほどですかね。
そうですね、
今ね続けておりますけれども、とにかくいろんな方にこの先ほどおっしゃった行政の方という文部科学省の方の中出してらっしゃる心プランという資料、私もちょっと見させていただいたら、誰一人取り残されない学びの保障ということで、結局不登校により学びにアクセスできない子どもたちをゼロにすることを目指しているという、この部分なんですよね。
そうですよね。これをこう地方レベルまで落として、するのはなんか今一生懸命してくださってると思うんですけれども、まだ広がりつつある段階なので、まだまだその枠に手が届かない地域もありますでしょうし、そういったところをなるべく届けられるような、地域の作り方をしていかないといけないかなとは思っています。
だからやっぱり不登校に対するこうなんていうのかな、誤解もあって、以前は不登校ではなくて登校拒否という言葉を使っていた、そこから不登校になった、これもなんかいきさつがあったんです。
そうですよね。多分今本当に多様性が認められる時代になってきた、子どもさんたちも、日本はどちらかというと普通と呼ばれる一般化することを求められるところから、個性を大事にしていいんだよっていう方向性になった時に、多分いろんな学校の枠内だけでは難しいお子様も出てきてるのかなと思うんですけれども、それによってでの、副産物といいますかもあるかなと思うので、ただ単にいじめだったり、その子ができない集団行動ができないからいけない とかそういう簡単なことではなくて、はい、まあ、いろんな要因が確実にあるのかなと思いますので、うんうん、そこをちょっと一緒に考えたり紐解く時間を、うんうん、作っていくとその子の未来につながっていくんじゃないかなと思いますので、
う
ん、
今だからフリースクールという言葉はかなりこう、うん、一般的に市民権を得ましたけども、うんうん、そういうところに行かれるとのびのびって、
ね、
と通ってらっしゃる、うん、その方らしくっていう成長されてるってこともよく聞きますよ ね、
そうですね、本当にそうだなと思います。なかなか、まあ、自分探しの時期に、うん、みんなで一緒にするのが難しい方々が、うん、フリースクールとかで自分で決めていい環境になると、のびのびしたり自分のやりたいことが見つかったりすると、夢が見つかったりだとかして本当に素敵な大人になるんだろうなとは思います。
うん、フリースクールってもう何年ぐらいですよね。
何年ぐらいでしょうね。
も
う
ちょうどね開局した頃このなかなか学校に行けないんですってお母さん方が来られて、うん、パソコンの教室を開きましたので、うん、皆さん来てくださいって、うん、お得意なことでねチラシを作ったり冊子を作ったり楽しんでますよっていうのをゲストにお見えになって PR されたことがあったんですね。だからもうその時点ではらしきものはあったんだなって今ふっとこう思い出したんですけど、
なかなかその学校の制度として認められたのはここ最近じゃないかなと思いますね。そうですよね、
制度としては ね、 ね、市民権を得たっていう意味で、
そうですね、なのでやっとこう自由選択として、はい、土台に上がったというところなんじゃないかなと思うんですけれども、
でそこへたどり着くまでになかなかこうお家を出られないとか、うん、お家の中だけでこう悶々としてて、うん、まあ、よくドラマでもしているそういうのは怠けているとか、うん、お父さんの方、うん、お母さんのそれぞれが理解ができなかったっていうので、うん、お家の中が険悪になるという、うん、そういう状況っていうので出し切れてない方なんかは特にお電話でご相談いただけたら、ね、はい、ちょっとこう方向性が見えるというか、
そうですね、見えてきたらいいかなというのと、うん、本人もずっともやもやを自分の中に溜め込んでると思いますので、うん、ちょっと一緒に考える人が家族以外にもいるということを知ることはすごく重要なんじゃないかなと思っています。
だから親御さんもその年齢のお子さんの親をご参をする初めての1年ですから ね、
う
ん
うん、そうですね、
ね、子どもさんの心の成長にどうこう対応していいか、うん、ヒントをいただけると、うん、私ももう子育て終わってますけども、そんな本があったらいいなってやっぱり思いましたから ね、 ね、うん、毎年毎年 ね、うん、ね、11歳の親12歳の親っていう、うん、本
当そうですよね、
こういう風な成長過程を取るから、うん、こういうところにはこうした方がいいですよ、まあ、ハウトゥー本ではないけど、うん、転ばぬ先のちょっと親が安心すると、うん、その余裕が子どもさんにもちょっとこう過敏のお子さんにとっては安心できるかもしれないのでね、うん、
そう、あとはやっぱり訪問しないとわからないことも多いと言いますか、
さっきおっしゃってた、
はい、子どもさん一人一人ちっちゃい子さんもみんなそうなんですけれども、うん、発達がなんだろう、個別性がすごく高いので、はい、何歳だからこうだよっていう枠にはなかなか当てはめにくいっていうところがありますので、そこを一緒にちょっと考えながら、うん、する時間っていうのが多分この多様性の時代にもっとより一層必要なんだろうなとは思いますね。
考えながらというのは、例えば、その発達の段階をやっぱりお子さんと話したり、うん、お家に入られただけでもやっぱりなんかこう、
そうですね、
見えてくるものあるんですか。
そうですね、やっぱりお部屋の状況だったりだとか、あ、まあ、言葉にする、まあ、数といいますか、どういった言語表現をされるのかなとか、
あ、親子間で、
ね、そうですね、親子間でも私たちと一緒に話す時でも、そこではその子 の、 思考といいますか、一緒に触れながら、することもできますし、あとはそのちょっとお友達関係だったり学校でもやもやしたりした感情っていうのをまず大事にして、はい、なんでそういう感情になったかなっていうのを掘り下げながら、結構偏った見方になる、
そういうところって親って難しいですよ ね、 難しいですね、ついこう質問帳になってしまう、どうしてどうしてどうしてと、
そこをちょっと他者である看護師がやると紐解けたりもしますし、
いいですね、それはね、ほっとできますね。なるほどね、医療の専門の方がそうやってお話を聞いてくださるっていう親御さんのまず安心があるし、お子さんにとっては親御さんだと近すぎるけれども、 ちょっとこう距離を置いた、で専門の方だったら、まあ、お友達にどっかに行くわけでもないので、うんうんうん、あの素直にお話ができやすいかもしれない、
う
ん、
そうですね、
うん、あなるほどね、うんうん、でもっともっといろんな方に知っていただきたいですね。
う
ん、今は実際はどのぐらいのお電話がかかってきますか、
この
不登校に関してだったら。
実は全くないんですよね。
もったいない。
そうなんです、
ね。なのでまだ、そうなんですか。
そうなんで、なかなかやっぱり知られるまでのハードルが高いと言いますか、どうしようかなって悩んでるところでして。でもきっと悩んでおられる方がたくさんいらっしゃるんだろうなと思いますので。
たくさんいらっしゃいます。だってもう、うん、耳にするあちらこちらでもやっぱり、で結局不登校っていうか学校に行き渋ってきたら不登校になるのかな、うん、不登校になったらこうなるんじゃないかなってこう親御さんが勝手な自分の誤解でどんどんどんどん奥に行ってしまって、うん、この子の将来はどうなるんだろうってもうすごく心配、
う
ん
そうですよね、
そこまで行ってしまう、うん、いや今日ただお腹が痛いから行きたくないって言っただけか、うん、そこまで行ってしまうって可能性もあるので、
うん、そうですね、うん、
それをこうもっともっと手前で相談していただける、うん、しかも三田市さんは高校生まで医療費は無料なの で、
う
ん
そうですね、
無料でお家に来ていただいて、うん、でもその場でしっかりとお話して、あなるほどね、まだ全然お悩みのお電話は
そうです、そうなんです、
もったいないです、う
ん、やっぱり言語化できないお子様が多いので身体症状から出る方がやっぱり多いのでその段階から入ると、
はい、
やっぱり早い段階から一緒に考えると、うん、早期にも回復といいますか、
うん、
解決が紐解ければ、
うん、
自分で歩み込める方が多くなるっていうところもあるので、うんうん、まあ、医療のその段階のところでも、まあ、早期の発見といいますかそこら辺は大事にしているようなガイドラインになってましたね。
あ、そうなんですね、うん、で伊藤さんご自身もすごくこの不登校に関しても含めていろいろと今お勉強も深めてらっしゃいますよ ね、
はい、
大学院にまで、
あそうなんです、
行ってらっしゃいますよね、
はい、ちょっと小児のやっぱり小児看護っていう専門の看護師資格っていうのを目指しているので、うん、
元々小児科の看護師さんでいらっしゃって、はい、
やっぱりその小児病棟に来るお子様は体のお病気確かに多いんですけれども、うん、やっぱり精神的な、まあ、摂食障害のお子様だったり来ることも多くてですね、入院して食べれるようになって体調は戻って帰るんですけど、うん、すぐまた再入院になって多分住んでいる、
うん、
病院じゃなくて住んでいるところに足を踏み入れないと分からないことってきっと多いだろうなっていうところが始まりもありまして、
そこからが始まりだったんですね、
うん、なので体の健康もそうですけれども、
うん、
心の健康で体の健康と同じぐらい全然恥ずかしいことでもないですし、
そうですね、
うん、健やかに保つっていうところはすごく大事になってきますので、
うん、
そこに一緒に考えれたらいいかなとは思っています、
私はね、よくこの時間にも言いますが転校生なんなので、でその転校した前の学校ではいわゆる登校拒否をしておりましたっていう、そう経歴もあるんですけど、転校した先では給食が苦手だったんですよ、もうとってもしんどくなるので、結局精神的に落ち着いてないからもう食事が取れない、でも給食を食べたらみんな食べた後運動場に行って走り回る、もうとんでもなくお腹が痛くなって教室にじっとしたら先生が聞いてくださって、まだその頃は先生方が結構子どもともいろいろやり取りできるお時間があったんでしょうかね、そのおかげでいやこうでって話をして登校拒否まではいかなかった、不登校まではいかなかったっていう経歴はありますけどね、今おっしゃったようにやっぱり心がこう健全でないと食事はきっちりいかない、本当確かに、ね、すごくちっちゃくてすごく細かったです、
そうなんですね、
私は、
ね、そこにちょっと一緒に考えれたりするとやっぱり、ね、昔の先生みたいじゃないですけれどもそこを担える人がやっぱりいるんだろうなっていうのは必要
ですね、そうですね、でその信頼関係ができてくるとお子さんも少しずつこう元気になっていくし、
そうですね、また挑戦といいますか新しいことだったりしたいことが自然に見つかってくるので、こちらから何かしようなんて言わなくてもできたりもするのが、まあ、お子様の力かなと思いますね、
ね、なんかこう悩みを持ってるってことは解決したいという、
うん、
相反する側のすごく思考がこう、混ざってるというか、 子供って本来ほらその日限り の、うん、あの元気いっぱいなんだけど、うん、それの先を言ってるような気もするんですけど、
本当にあの認知面がすごく発達してる子本当に多いですね。
やっぱりそうですね、
うんうん、であの他者の気持ちが考えられるからこそ悩んでる子もいらっしゃいますし、
そうですね、
なのでそこをちょっとじゃあどうやったらあの自分を大切にできるかとか、じゃあストレス発散方法どうしたらいいのかっていうのも一緒に考えたりもすることもできるかなと思いますね。
そういうのを伺うとやっぱり家庭で、うん、ましてとっても近い親子ではお話がしづらいかもしれないですね。
そうですね、お子様やっぱりあのお母さんもお父さんも大好きなので心配させたくないんですよね、
う
ん、
そこですね、
うん、なので言いたいけど言ったら心配させたんじゃないかというお子さんも本当に多いかなと思いますので、
うんうん、
家族以外の他者と信頼関係を築くっていうのは、うんまあ、社会の一歩にもつながりますし、
本当そうですね、
うんうん、そういったあの時間が持てるのはすごく次につながるんじゃないかなだって思ってます、
うんうん、だからこう例えば安心しきってもう何も考えないで無邪気にこうできる時期から思春期のようなこう独り立ちをしていくときにそういうことが起きてくる、うん、っていうこともあるわけで、
うん、そうですね、やっぱりあの今のその不登校のあのグラフの中学校まあ、入学から中にあたりがやっぱりぐんと伸びちゃうところでして、ちょうど多分あの思春期のいろんなあの考えたり自立しようとしたりだとか他者と自分を見比べてしまう時期だったりもあるかなと思いますので、そこで悩まれるお子様も多いんじゃないかなと思います、
ね、あのぜひこの、 あの収録を配信をお聞きいただいた方は気軽にまずは今こういう状況なんですって説明ができなくてもあのお電話で伊藤さんが次々とこう紐解いてくださるの で、うん、でどういう方法でこう進んでいきましょうかも含めて、うん、しかもそれも無料で訪問していただける医療として無料で関わっていただける、はい、ということですから、もう一度お電話番号私の方からじゃあお伝えしておきます、はい、ゆりの木台にあります079-563-8120 朝9時から夕方5時頃までお電話どうぞということで、月曜日から金曜日平日の方お電話お待ちいただいております、つなぎさんというつながひらがなで、樹木の樹と書いてつなぎと読む形になっております。特にあの不登校に関してのお話気軽にお話をいただいて、そしてできたら訪問されてお話もできたらご本人もできたらいいですね、
う
ん、
そうです ね、
ね、あの、ある時期からきっとこれは広がっていくと殺到すると思うので、うん、今ならじっくりお話を、ね、聞いていただけますからぜひご利用いただきたいと思います。今月もお届けしました気軽に相談町の保健室、お話は訪問看護ステーションつなぎの所長でいらっしゃいます伊藤逸子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。